はい、
ありがとうございますということをこう常に唱えてますと、だんだん思うことがなくなってしまって、随分昔はいろんなこと思ったもんだなと思って、その差がありすぎてね、なんか不思議な気がするんですけど、ところが例えば若い自分っていうのよく思いますよね、何でも。で、自分で何か表現したりとか。で、多分、おじさんもそういう経験があったんじゃないかと思うんですけど、ないですかね、要するに、思うということ。人生の中で思う事件ものすごくあって、そしてその時実行したり、それを自分で試行錯誤してもやるということ、ある程度分かってくるとあまり思わずに、自然体でも受けていくという感謝の世界とあるので、それは個人差があるのか、それとも、大体人生の中でそういう前半はいろいろ思って、後半はあまり思わないということになるのか、それに対し
ては、ね、今の教育自体がね、思うことを進める教育でしょ、ね、考えるというのはね、いろんな哲学者の言葉もね、我を思う故に我ありとかね、人間は考える足であるとかね、さもそれが最高の生き方のようなね、言葉として思い立たれてるでしょね。だから考えたり思ったりするのが人間の当然のね、まあ、権利であり最高のね、なんかいいもんだっていうような感じですよね。ところがね、やっぱり神様の方から見ると全然違うんですよね。思うということは感謝と、ね、全然、ね、正反対の道を歩んでしまう。思えば思うほど一つのことに心が、ね、囚われていく。でどうしても思いは執着の心に、ね、なっていくのね。そして、ね、番組を低い番組へ、ね、移してしまう一番の原因になるのね。どうしても過去を掴んでしまうでしょ、思うっていうのがね、一つのことに縛りつけられてしまうっていうね。ある程度思うことによってね、思いは実現するんですよね。思いは実現するんですけども、それは小さいですね。いくつかその思いで実現してね、ああ大満足っていう状態にならないですね、絶対ね。次から次へと思いを実現し続けないと、ね、満足も何もできないですね。それでも必ず行き詰まる時が来るんですね。ね、思いが実現しない時が来るね。それはどうしてかっていうと、思うということはやっぱり自分を縛り、人を縛ることになるね。思いで縛ってしまうね。でまたその思いが積み重なると大きい重荷になるね。だから必ず願い通りにならなくなるね。その一つ思い通りになったとしたらね、その反動として必ず思い通りにならない時が何倍も返ってくるね。だから必ず行き詰まってしまうというのがね、多い思いに生きる人のね、末路って言うたらなんですけどね。だからそれがまたね、感謝を引き戻す大きいね、まあ、原動力になるんですけどね。ある程度いろんなことをしてみてね、思いに生きてみて初めてね、思いでは幸せになれないっていうことに気づくんですよね。その後ね、感謝に戻ってね、思いの縛りね、思いの重荷から解放されてね、本当に自由なね、幸せな自由に戻った時に初めてね、あ、感謝に生きることのね、ありがたさ素晴らしさってよくわかるのね。だからそれは人一人一人全部違うんですけどね。若い時から感謝に生きた人はね、過去世で思いに生き続けて、ね、思いの縛り重荷をね、失敗いっぱいね体験して、そのね思いのねマイナス面に懲りてる人よね、ある程度はね。 だから年齢はあまりね関係ないかもしれないよね。過去世で会社に生きてる人もあるだろうしね。だからこの世に生まれてきてね、ある程度は思いに生きるっていう体験はね、ちょっとはした方がいいかもしれないよね。もう一回ね、それを復習してもう一回会社に切り替えていくっていうね。でも徹底した会社に生きるとね、思いが全部消されてしまうね。だから一切の思いが心から消されたらね、もう感謝一筋ね、あとはもう神様を感じ取るだけの生き方に変わってくるよね。だから無念無想とかね、無心無我無欲とかね、みんなこれ感謝の心があればね、本物になるでしょね。座禅組んでもね、無念無想を目指すんですよね。で、無念無想だけでは何もないのね。やはり感謝がね、そこに加わらないと本当の無限のプラスっていうのをね、感じ取れないから、本当の空の世界に入れないね。善択の世界にも入れないね。老子さんの言うようなね、無為の世界にも入れないっていうね。だから感謝があるのとね、思いがないのと大きい違いがあるよ、ね、思いがないだけではダメ。まだね、そこへ大きい感謝が加わってこないとね、神様がそこへ現れてこないといけないね。神様のね、現れる姿の感謝っていうのはね、思いなんか簡単にね、吹っ飛ばしてしまうね、消してしまうね。それだけの大きい力があるわけでね。私も小さい時はちょっとは思ったちょっとは思ったでもあまり思わなかったですね、思いが少なかったと思うね。まあ目標目的はあったんですけどね、そういう意味ではちょっとはね、あれこれ考えたりねしたことあるんですけど、でもあまり自分がこれ欲しいあれ欲しいっていうのないんですね、無欲そういう意味でちょっと思いがね少なくなっていたんかもしれないね。それとやっぱりありがとうございますを小さい時からね出させてもらっていたというのがね、思いをどんどん消してもらって軽くしてもらったというね。だから思いに生きる人のね、いろんなその体験例っていうのはね、いっぱい見せてもらってる周りにねで自分一人の生き方だけじゃなくて、周りの人のね体験もみんな自分の勉強材にね変えていけたらね、別に自分が思い出して苦しんで体験つまんなかったもね、楽にできますよね。私も小さい時にね、私の、父が時計屋しててね、お金のある時にね、ちょうど戦後のねすぐの時代ですけど、あの時ね土地がタダみたいに安かったのね。空襲でボンボンとね爆弾落ちて焼け野原になるでしょ。そういう後の土地っていうのはもう本当ねタダみたいなもんだよね。その時にお金もあるのにね、みんなから買ってほしい買ってほしいって頼まれるね。それ今買っといたらねすごいねタダみたいな土地がね、あのね、あの周りの土地ってやっぱり今だったら坪100万でしょそれをね神さん止めるの、絶対買うなって厳しいねなぜかなって思うね、どうって分からなかったねやっぱりね。でもね後でよく分かるね、いろんな財産家の人の生き方を見せてもらうね、周りの人にね。で土地を持ってね、それを売ってお金に換えてね、どれだけ幸せになっていくかっていうのね、ならないのね、逆になってるのね。でまたいろんな問題やっぱりね抱えてしまうね。だから神さんの方がよく先を見通してるのね、まあ、土地は値上がりするって分かってるよね。ね、でそれをね売って不労所得のねお金をどんだけねもらっても幸せは絶対つかめないってよく分かってるよね。 だからその守護霊さん守護神さんのね大きい働きっていうのはねもうもう行き届いてるね感謝に来るようにね仕上げを持ったらねその不老所得のね棒の思いを絶対被らないようにってね、まあ、あの手この手ね行き届いたねいっぱい手を使ってはね守り抜いてくれたらね、だから思いの怖さっていうのはね、うん、やっぱり守護霊さんのが一番よく知ってるのね。だから思いを絶対被らない被らないようにってね。だから人のお世話になるだけでもダメだっていうよね自らの力で立てっていつも言われてたのね。そしてその借金でもするんだっていうのをねしたら人の思いかぶるっていうね何かそのねその時は楽なように思うのね。また人から助けてもらったりねいろいろお世話になってね得したように思うのね。その時はねじゃあそうじゃないっていうね、やっぱりいろんな思いマイナスかぶってしまうのね。だから自らの力で立てっていうのね、それもね人に頼るな頼るなってね神様の力に頼れって言うんだけど、それもね田中は豚餅式でね、うん、神様助けに来るんじゃないのね、それはダメだっていうだから自分の中の力を発揮せよっていうね、それも人の嫌がることをね辛いことをねもうしんどいことを喜んでせっていう喜んでせっていうのねだからそのね何でもしなさいっていうね、その時に神様が力を添えて助けるからっていうね。だから私も小さい時小学生でね弱な体でね重たいもいっぱい持たされてするのね。昔はこれ食うのねどんなんか言うたね、あのこの樽があるでしょ天秤でこう担いでねそういうのもさせられる小さい体なのね。今日はこうお役所さん昔そうよね、ね、みんな集めてはその田んぼ入れたり畑入れたりしてたでしょ今日はそこへ手伝いに行けってそういうのを担いでね車に持って上がるのねこれね。だからいろんなことをね神様はもう強制的にさせてくるね。だから辛いことをね汚い嫌なことをね常に喜んでできるようにならないといけないっていうね、それやっぱりその思いを消すために必要だったのね。そうすると感謝がね自然にスッと湧いてくるようにね変えてもらえるね。だから感謝に生きられるようになるまでには自分のね力や努力じゃないですねやっぱりね、うん、神様の至り尽くせの守りがあってね初めて感謝に生きるようにねしてもらったように思うね。だからもう神様のおかげだなって思ってねますますありがとうございます言わざるを得なくなってしまったっていうね。だから人の立場から見たらもあまりね差はないと思うんだよね、うん、ただ神様の側からねあこの人はどういうね体験を積ましてねみんなのちょっとね参考になるようにねその体験をそこにね生み出してあげようかというような感じだよね。でもちょっとはただね参考になっても一人一人違うもんねやっぱりね。みんなその思いの生き方の中からね感謝を切り替えるまでのねその移り変わり過程って全部違うと思うね。でも感謝に切るのはいいよね、ね早く気づいた方がいいと思うね、うん、はい。
そうするとやはりその教育ということが十分その感謝に切り替わる、うん、その時期というものを早める可能性があるわけですね。
そうだね、はい、ね感謝の素晴らしさをね言葉にしねみんなに教えていけたら ねみんなが感謝が素晴らしいって言い出したらねだからすごいね教育に革命が起こるでしょうね。
だから思いっていうことは僕なんかよくやっぱ本を読んだんですけどもそれやっぱり自分の思いというものをすごくこうどっかでこう解決したいというようなことがあって読んだんですけども、うん、私の場合数万冊読まれたという本の その読まれた意味合いといいますか、動機というのはちょっと違うと思うんですけども、その辺は
そうね、だからどういう考え方があるかでしょうね、うんうん、それを一応参考として全部知っておかないとというような感じでね、読まされたみたいですね、うんね、だから本読んで鵜呑みにしない、絶対ね、これがいいか悪いかってね、ちゃんと判断する、ね、能力はまず先につけておいてもらったみたいね、小さい時にね。だから神様のね、いろんなね、お告げみたいなもんでもね、神様にはピンかキリまであるよね、うん、一方の神様はね、自分はね、高い神様だ、これが正しいんだって言ってくるよね。でもう一つ上の神様からね、あれは大したくないって言ってくれね。上には上があるしね、下には下があるね。ね、だからいろんな神様が出てきて指導してくれるときはね、どれ選んでいいかわからないね。どっちもいいよね、もううちね。うん、で一方これね、選んでしようと思うとね、他の神様からね、文句が出てくる。なぜわしの言うことを聞かないってね、怖いぐらいね、うん、叱られるでしょ。うん、だから向こうの世界ではね、神様のね、位が全部違ってね、神様なんか喧嘩してるやつ錯覚する。でも違うのね、うん、みんなお芝居よね、神様はね。振り回されてダメだったのね、だよね。だから自分が判断してね、うん、これが正しい思ったらスッとさせてもらうね。だからそういう勉強も必要なのね。だからいろんな神がかりっていうのは全部三人はしないといけないっていうでしょ、本物かどうか正しいかどうかってね。
その三人はするという時に正しいかどうかって、普通その判断基準というのはなかなかそのよほどのことでできてないと難しいんですけども、ね、うん、それをその感謝をするということをきちっとやれば、それが自然とできるというお話を聞いたことあるんです。
そうなのね、だから感謝するとね、宇宙の神様がスッと降りてくるね。ね、宇宙の神様は全部三人はできるよ ね、 ね、だから神様の心がスッと自分に、ね、入ってくると思うね、これがね、正しいかどうか本物か偽物かってよくわかるね。もう直感よね、スッと分かるのね。それが一番いいと思うね。だからありがとうございますがね、あればね、絶対間違わないよね。うん、宗教の教えでもね、いい教えいっぱいあるでしょ。ね、それ何万冊読んでもね、みんな迷うのよ。ね。これも正しい、あれも正しいってね。でも言うこと全部違うでしょ。ね。だからたくさん勉強してね、頭いっぱい詰め込んでね。ね、そういう人ほど迷ってるよね。どっちが正しいか分からなくなるね。だから知識として、思いとしてね、心に溜め込んだのはマイナスになる。それよりもありがとうございますをね、言い続けた人の方がね、うん、つまらん思い全部消してもらうしね、そしてね、本物か偽物かよくわかるね。だから感謝はある程度積み重ねてからね、本を読めば ね、いっぺんにわかるね。ね、いいとこはいいとこですっとわかるしね、間違い間違いすっとわかるしね、どういう本を読んでも迷わなくなるね。プラスのものはみんな参考にできるよね、うん、マイナスのものはもう拝見せずに済むようになるね。
それともう一つね、要するに皆さんやっぱり死生観ということ、要するにまあ生きてるうちはまあ生きてることだけでいいのかもしれませんが、やはり死ぬことを考えると思うんですよね、一人一人の問題ですから。でその時のそのまあ、当然一人で、肉体がなくなって、そしたらどうなるかという不安もあるわけなんですけど、そこでやっぱどうしても何か任せなきゃいけないところができるわけですけども、でその時に、そのありがとうございますということを徹底して伝達できればですね、むしろそのことに対する不安が全くなくなるという ような感じがするんですけど
ね、あれは本当そう、ね、あの死の気を負うなんていうのはね、思いを積み重ねたら出てくるよ ね、思いをたくさん積み重ねるほどね、恐怖心出てくるよね。だから思いっていうのは執着の心だからね、どうしても肉体を自分と思い込んでしまうのね、囚われるのね。だから肉体は必ず死ぬんじゃないね、100年まで生きたって大したことないよね。永遠って言えないよね、絶対ね、必ず死ぬっていうのね。だからそれやっぱり恐怖心になってくるね、肉体だけだとね、消えてなくなるんだっていうんだったらもうね、やっぱり心の奥底から恐怖心が出てくるね。でも思いがどんどんね、感謝してるうちに消されていくでしょ。消されたら、ね、魂の永遠性がまず分かるよね。これで本当の意味のね、命の自分、ね、本体の自分のね、本当の意味の永遠性もね、すっと中から輝いて出てくるから、永遠の自分にとったらね、肉体の死の恐怖心ないのよね。だからやっぱり思いをね、消してもらうっていうのが一番いいのよね。だからある程度感謝を積み重ねてね、ためた思いをね、消して軽くしてもらっただけでね、死の恐怖って消えるわね。特にね、死の恐怖っていうのは思いをためすぎたらね、低い番組の中がはまり込むのよね。極端に言うと地獄に落ちるかもしれんという恐怖心に駆られるのね。思いの少ない人はね、少ない人は、ね、亡くなってもいいとこ上がるのね。本当の神様の光の世界でなかったもね、苦しみの少ないいいとこ上がってるのね。そうすると恐怖心がないよね。肉体が、ね、死んで魂があの行ってもね、いいとこ上がれるという安心感があるのね。だから思いのね、積み重ねの量の問題よね。思いが多いほど怖いよね。怖がるね。ね、思いが少なくなるほどね、魂的にはその、ね、重荷がない、軽くなっているね。だからいいとこへ上がれるというんでね、死の恐怖心、恐怖心というのは消えてるのね。だから思いをいかにね、消してもらうかっていうのが大事なのね。はい。はい、
今朝出てくるときにね、1時半ぐらいに出てきたら、テレビでね、今度の赤ちゃん、愛子ちゃん、愛子さんって、そのすごいって言ってたら、ケイっていう、ケイなの、年のね、愛子さん、わあ、すごい名前、芸能の方だなと思って。早くお顔を見たいと思ったんですけど、あのすごいその KI ってすごいですねと思って、
ね、
うん、あどういうあの言葉、
いいことだよね、愛子っていうのもね、
すごい可愛いなと思ってた、ね、上に K やってたから、すごいなあの後でみんなこう先生が来るのでこんなんだからと思ってね、ちょっと思い持ってきたんですけどね、早く買いたいなとか言って
思って、愛っていうのは本当の一体感ね、神様とも一体ね、全てが一体っていうね、一体感でしょね。でもこれからはみんな一体感を生きるのよね。だから感謝っていうのはね、神様との一体感を深めるにはね、また人への感謝もね、人との一体感を深めるためにあるわけでしょ、ね、だからありがとうございますが、ね、本当の愛を生きる、ね、最高の生き方になるんだよね。そういう意味でね、本当にね、ふさわしい素晴らしい言葉よね、愛子ってね。ね、また風俗敬意っていうのを敬うっていうのもね、
びっくりしました、
ね、朝ありがとうございますはね、神様を最高に敬う生き方やね、 すべて神様って拝むことでもあるよね。今の時代にふさわしいね言葉よ ね、その言葉だけでも夜中明るくするよね。ね。愛子ちゃんがいっぱい生まれたらいいね。
今愛子ちゃんだけ聞いてたらすごい名前が付けられたかなと思ってね。
自分
つけてるのか
ね。親近感があるしね。名前を改名したらどうですか。はい、こち
ゃんね。よかった。の名前でも全て意味がなんかあるんです。そういう大きな名前がついて
る。そうね、だからみんなね、その一生でのね、働きをね、ある意味で示してるとも言うんですけど、ね、でも本体自分は七一のゴンベイでいいね。無限の働きを中に持ってるんでね、自由自在にどんな働きもできるでしょ、ね、だからその時代その時にね、必要な働きをさせてもらえばいいから、自由自在ね、それもね。
睡眠判断とかあるでしょ、あんなはどうなんですか。
でもね、あれはね、説がいっぱいあるじゃない、一つの説がね、正しいとしたらね、他の説が間違ってるよ ね、そうするとどれを信じていいかわからないでしょ、みんな間違ってるかもしれないね。だからあまり頼りにならないよね。いいとこ取りでね、いいとこ取りで活用するのはいいけど ね、マイナスは相手にしない方がいいね。
はい。ずっと気にな
るかやったらさ、でもね、その一つの名前にとらわれなかったらいいよね。
あ、はい。
自分をしっかり褒め称えたらいいんでしょ。いろんな褒め言葉使えばね、全部自分の名前なの。ね、自分をしっかり褒めるよね。例えばね、愛深いねって言ったらね、愛深いって愛子ちゃんね。ね。だからいろんな褒め言葉は全部自分の働き名前って思えばいいもんね。
私ね、結構いろんなことを、ま、本当に迷うんですよ。あの、こっち紹介って紹介って、例えばパンと決めたことですぐ後にあのまたその迷うことが入ってきたりとか、こうこれにしようって決めたらまた違う案が出てきたりとかで、なんかいつも試されてるかなって思って、で、まあ、どちらが今自分にとって必要かで最終的に答えは自分なりに決めるんですけど、いつも決めた後でそういう情報が入ってきたりするんですよ。本当にだからいつも、あ、また試されてるのかなって思うことが多々あります。
ねえ、思いの自分はね、楽な方を選ぶのね、楽な方をね。でも感謝の自分はね、必要な方を選んでいくからね、損する方を選ぶ、普通ね。神様はそうのね、いつもね、必要なものを選ばすっていうのはね、マイナスの方を選ばす方が多いよね。
例えば、まあ、自分にとってしんどい方を選ぶ。
そうね、だからありがとうございますってね、感謝しててね、で第一直感で選ぶね、一番目にスッと選んだ方がいいね。
で、まあ、これは
それで迷うのはね、いい方を選ぼうとしてるでしょ。
分からない、
ね、でも一番悪い状態でもいいって覚悟を決めとけばね、そのままでずっといくのね。
まあ、つい最近の例えなんですけども、よし、まあ、ちょっとボランティアさせてもらってるんですけど、よし、ボランティア今年いっぱい頑張ろうと思った時に、 まあ、ある方からちょっと悪くて手伝ってくれへんかっていう話入って、それで一瞬迷ったんだけど、なんかええ格好しないやろね、うんって言ってしまってで、まあ、ちょっとお手伝いすることになったんですけど、せっかくボランティア頑張ろうって思った次の日にそういう電話が入ってきて、あの考える余地もないぐらいの感じだったんですよ。でその時もせっかくよし、もうあとあの残り今年いっぱい頑張ってみようって思った矢先にそういう電話が入ってきて、これって何なんやろなって思って
どっちが損か
損かとか思ったら、
いいじゃない、ずればいいよね、
自分としてはないけど、なんでなんやろいつもこういう、何しかボランティアしようと思ったら違う用事が入ったりとかするんです、
でもいいじゃない、両方行ってたら、
一応だから両方してるんですけどね、やっぱ体的にはちょっと
結構、いやそんなことない、すればするの元気になるとか、
なんかもう1ヶ月本当に休みなく、まあボランティア行ったりそのお手伝いさせてもらって、
それで元気はつらつとしてるんじゃね、ね、何もしなかったら体がね、ね病気になってね、寝てるかもしれないもんね。だからボランティアでね、働くと神様がすっと中に入ってね、そういう奉仕活動させてくれるのね。神様の力を添えてもらうから元気になるもんね。病気になるとこも消えてしまうならずですもんね。
じゃあ自分でどうなるの、試されたんかなとか、
いや試されたんじゃないよね、そのままスーッと進めばいいだけ、
自分の中 の, あの大事な部分として置いときたいんですよ、
そうね、だから神様のお手伝いだからね、神様の大きい光をね、力をいただくためだから、喜んでね、前向きに受けててね、それでいいのよね、間違ってないよね、だから全然はい、
あの先ほどは人間関係の話なんですけど今回はあのちょっとレベルを低いかもしれないけど、お金の話よろしいでしょうか。あの5年前に主人の投資で兵庫県の方に少し行ったんですけど、家を建ててちょうど4年目だったんです。でどうしようか売ろうか貸そうかって思ったんですけど、なぜか売るって決めてもう1ヶ月、あ、決まって引っ越しまで1ヶ月だったんですけど、その間にバタバタってもまとまって売れちゃったんですけど、結局今まで払った分と頭金が全部チャラになった、だから貯金も全部チャラになって、まあ、これから先の借金も全部チャラになっちゃったんですけど、本当ゼロからのスタートだったんです。でこっちに行ったらやはりあの全然物価も一番今全国的に有名な物価の高いところだったので、ちょっと車も持ってたんですけれど、あの置けないような状態、まあ、主人は JR で買いに行ってるから、まあ、車なんていらないんですけど、子供たちが最初ボーイングでせっかく車あの車も置いちゃって、でやはりもうそしてそれから以降もなかなか貯金ができないような状態 で同時に主人のやっぱり、まあ、世界的な現象でこうどこの会社もこんな感じなんですけど状態 であの子供は子供でやはり自分の目的があって大学に行きたいっていうし、で私もなんかこんな状態で働くのかなと思いながら、まあ、これってやっぱ神様の計らいというかな、こう今から頑張ろうってみんなが家族が頑張ろうという時に結局もチャラになったわけですよね。なんかこの年齢だったらこれぐらい貯金があってもいいはずなのに、もう全然赤いような状態 ですごくこれから先また年金なんか頼りなくて、すごくやはり時代的に変わるん でこれってもうありがとうございますにかけるしかないと思
うあそうだね、
思うんですけど、本当いいです、これで死ぬんでしょうか、いいんでしょう、
いいですね、
ありがとうございますですね。だから借金も何もないんですよ、ただそれだけが。でもそのすぐに結局退職しちゃったらすぐにもないし、だから保証もないし、ただ、ありがとうございますに本当に通って生きていく
ねえ、
本当になんか
家があってね、貯金があってっていうね、
でも平均的な、まあ、なんていうかな、平均像としてはね、そういうのがありますでしょう、 そういうのは、まあ、サラリーマンで、まあ、会社には勤めて、今のところは順調と順調というか、潰れそうな会社でもないんですけど、まあ、それだけでもありがたいことで、で子供の大学なんてどうにかなるわっていう気持ちもあるんですけど、ただなんかもう自転車操業の感じで、ちょっと不安かな。で、そのために宝くじを買っちゃって、おじさんが先に当たっちゃったらどうしましょうっていうのは、全部あのシールキティにお願いしようって言ったんですけど、そんな宝くじなんか頼ってはいけないんですけれど、私、ちょっと不安なところがあって、でも、おじさんから、ありがとうございますでいいです、だけでいいよって言われたら、すごい、勇気100倍になる気分だけ、
そうですね、
言ってもらいたいみたいな。そうは思ってるんですけど、うん、
だから神様だけにね、うん、座れるようにね、うん、してくれるのね。だから神計らいね、
神計らい、
神計らい、本当に
ね、うん、
ね、だから子供さんもね、もし大学へね行きたかったら自分でアルバイトしていくぐらいがいいのね、ね、自分の中の力をしっかり発揮する方がいいよね。そうすると立派になれるよね、早くね、うん、親に頼るだけでは良くないわね。
そうですね、
ね、甘くなってね、持ってる力出なくなるのね、うん、だからもうしっかりアルバイトでしていく気持ちの方が ね早くね力が出てくるじゃない。神様にね力をもらってね、うん、得するよね。だから必要なものを神様与えようとするよね。だから神様にね、すがる時期が来ればね、どういうふうに、ね、自分の中の神様の力を引っ張り出す方へね、引き換えてもらうが得するもんね、うん。親のは甘いからね、余裕があったらどうしても与えてしまうね、なんでもね、必要でなかったもね。
僕は絶対させてないつもりなんですけど、
それでもね、
最低限やはり、あの大学に、まあ、大学に行かなくてはいけないような職業をやっぱり、願ってるから、最低限、
うん、
私は親の務めかなと思って頑張らな
きゃ
な
って
言うんですけど、
それは甘いかもしれないね。ね、うん、ね、うん、守護霊さんは、守護霊さんはね、うん、逆よね、甘いかしてほしくないよね、うん、全部自分のね中の神様の力でね、うん、頑張ってほしいのね。
現状維持で。
あと子供さんにもね、自分の力で頑張りなさい。逆にね、親の面倒を見てくださいと。そのぐらいの方がいいかもしれないよね。ね、早く親孝行にさせてあげないとっていう意味で、親を助けてもらう方がいいね。なんか良くなってるよね、それね。
そうですね、自殺想定で全部プラマイゼロになるとき、あ、これって本当、全然その時ありがとうございますとか知らなかったんですけど、やっぱり神計らいかなとか
神計らいね、
思ってしまいました。
本当ね、
で同時に引っ越しの時期に子供が立て続けにあの入院するような病気、急性腎炎とか豊田副風邪を起こしだって腎膜炎、その腎膜炎っていうのも結局病名がついたけど、もう1週間ぐらい退院できたんですよ。で、あれよあれよというのに入院費と切って消えていって、あれって本当、何かの働きだなって思って、
ね、
で、そしてなんかあのこっちに来てお友達が買ってもよかったよって聞いて、絶対これ買ったらいいよって言って、たまにあの初めて買ったんですよ、それがなんか
来てよかったね、よかったね、言うてん
のに。もう、もう損切りもしたくないぐらいだって言って、もああ、これなんか全て壁をか
ない
か
なと思ってて、うん、ね、うん、ね、別に子供さんがそういう、ね、病気の姿をとってもね、大きい心の清めだしね、うん、うん、ね、余計な、ね、思いの負担を軽く消すためにね、こういう形で消してくれた。
急性腎炎だったら半年ぐらいもうすぐもうザラザラって言うんですけど、ね、春休みだけでよかったんですよ。それもなんか不思議な感じで、やっぱりこれはあの子供が病気したんじゃないで、なんかおじさんの手術で、その そこの主人の何かを子供が背負ったりとか、誰かが背負って病気になるっていうパターンがあるって、
ね、
う
ん
う
んね、
ちょっと聞いたのに、あ、それはうちの場合多分その時はそうだったんだろうなとかも思ったりして、う
んうんね、だから子供さん自身もね、親のね、いろんなお世話になってね、親の思いいっぱいかぶるわけでしょ、うん、ね、親のためにもなるけど、子供さん自身もね、それによって大きいお煙を受けて思いをかぶらない自分になるんでしょ、の中の神様の力をしっかりとね、引き出して発揮してね、一人立ち早くできるじゃない、ね、両方にプラスの働きしてるもんね、全部神やからよね、ありがとうございますって言うとね、仕方ないんですよ神様の助けが入ってくるよね、
だから子供のためになって、それより、まあ、パートでも何でもなんか掛け持ちで頑張るっていう、そこまでしなくても、もう今の現状時で、うん、ありがとうございますの。
その方が大事よね。
大事だよ、ね、
ね。だから子供さん子供さんでね、うん、中の力を引き出す方がいいもんね。
そうですね。こんなような気がしてきました、ね、
うん、ね、ありがとう。ありがとうございます。うん。うん、アメリカしたでしょ。
あとの巻きついて、
あとはありがとうございます。プラスしていけば。ありがとうございますわね、うん、過去のマイナスもね、補ってくれるのね、未来のマイナスも消してくれるしね、時間を超えて働くね、
はい、その神様の感じ方といいますか、感じの仕方というのは、これはその人の特性といいますか、その人の個性によっていろんなあれがあるんでしょうか、それとも大体決まったようなパターンなんでしょうかね。
ね、神様がね、人にね、これだけね、守ってるよってね、愛を見せるのはもう全部ね、自由自在のね、人に応じてね、全部違うね。だからいろんな感じ方をさせていくよね。それはもうそれでいいと思うね。一通りや二通りじゃないよね、一人の人にとってもね、
うん、これでなきゃいけないと思う、
それはないですね、はい、だから五感六感的にね、感覚でいろいろね、声で聞こえたり姿を見せたりしてね、見せてくれる場合もあるし、ね、直感的に中からね、うん、湧き上がるようにね、愛を感じさせてくれる時があるしね、それはもう自由でいいですね、うん、
まあ、それは自分自身が判断すればいい、
うん、そうね、だから神様は全体でしょね、五感の世界も六感の世界もね、もう一つ奥の世界もね、全体が神様よね、だからこの世からも感じ取れたらいいんだよ、ね、あ、これが神様のね、愛の姿っていうふうにね、感じるのが大事よね、また六感の世界ね、あの世からもね、いろいろなインスピレーション的にね、声で聞こえたり姿に見えてもいいのよね、でもっと奥からもね、中から自分の中が湧き上がるようにね、直感でね、いろんな神様のね、愛をね、感じ取ればいいよね、その感じ方もいろいろですけどね、だからみんな神様をね、感じさせようと思って神様の方からね、働きかけてきてるよね、だから必要な、ね、感じ方をさせてくださるというのが本当よね、
まあ、神様って本当にそういうふうに感じするだけでなんか、ね、幸せな感じ、
それが一番幸せでしょ、ねね、うん、神様を感じ取るのが一番幸せですよ ね、 ね、その間に何か挟むと何も、ね、いいものがあってもねちょっとマイナスされてしまうもんね、だからいつも何もない状態がいいよね、直接ストレートに感じるでしょ、はい、
うち長男が障害者なんです、知的障害でもあったんですけども、小さい時にね、まあいろんな人生の罪とか行いが悪かったから、まあね、不幸な子供だったっていうような、それいろんなことを聞いてもうすごく落ち込んでしてたんですけど、まあ今はその子のおかげで こうやっていろんな心の勉強とか、またここにもご縁がありましたし、やっぱその本当に神様からいただいたすごい子やなって今は感謝できるんです。でも世の中にいっぱい障害者のね子供さんもいっぱいおられますし、これって本当に必要なことなんでしょうかね。
うめえ、本当に自分はね、一番奥の神様と一体の自分ですよ ね。その自分は無限無限にね、素晴らしい自分ね。だからその自分がね、無限無限のチャンネルの中にね、反役としていろんな役割を演じてね、うん、いろんな姿を取って出てくるね。だから無限無限に素晴らしい自分はね、いい役はね、簡単にこなせるでしょ。そのまますっと演じたいだけでしょ。ね、マイナス役は難しいね。ね、マイナス役を演じるっていうのはね、うん、それは名演技でないとできないよね。ね、プラスの自分にとってはマイナス役は難しいですね、本当にね。それをね、上手に演じきれたらね、素晴らしいね、演技力よね。だからわざわざマイナスの役をしてできてね、いろんなね、勉強、気づきを与えてくるんでしょ。
そうですね。
ね、すごい働きでしょ。
そうですね。
ね。ね。地獄のどん底のね、姿ほど素晴らしいって、ある意味ではね、うん。神様でないとね、そういう名演技はできないっていうね。
今になったらそうやって分かるんですけどね。本当に昔は悩んで苦しんで、なんでやろって。
ね。
今はありがたいです。
本当よね。だから感謝忘れてるとね、神さんの心を向けてないね。逆にね、背を向けてマイナスの、ね、闇の方へ向けるでしょ。ね、闇の方へ向いてるいうことはマイナスの方へ向いてるのね。神様はね、それをね、プラスの感謝へ切り替えさせようと思ったら、ね、マイナスの姿を取って出てこないと、出てこれないよね。ね。だから、深いね、愛の心でね、マイナスの姿をね、演技して、ね、それでね、感謝の心の方へ向け替えて、ね、プラスへプラスへとね、導いてくれるのね。そうするとマイナスじゃないもんね。
やっぱりそうすると感謝の少ない人のところにやっぱり多いことですか。
ね、
そうではない。
だから感謝があれば別にね、引っかからないけどね。ね、すべてをプラスに見ていけるね。感謝の心はね。だから感謝の心に戻る、ね、まではやっぱりね、戻すためのストップかけるもんがいるでしょ、ね、もっとマイナスに向こうとするのね、行こうとするのにね、途中でストップかけてくれないとどこまでも落ちていくじゃない、ね、だからマイナスの心をね、マイナスへ向けさせるっていうのは簡単にできるよね。下へ落ちていくときはね、ほっといても転がり落ちるんだね。だからそれを途中でストップかけるのはね、大変よね、普通ね。だからその途中のマイナスの姿が全部ね、転がり落ちるのを止めてくれるね、ストップかけてる姿だよね。ここで止まりなさいっていうね。そしたらあとね、感謝してプラスへ向けばいいもんね。だから思い通りに生きようというときはね、ストップかけてくれないとね、地獄に落ちていくんだよ、みんなね、必ずね。
すごいことなんですね。
ね、
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 すごいものをいただきたい。
本当ね、だから思い通りに生きようと思ってね、求める心を起こすとみんな地獄に落ちていくね、必ずね。それを途中でストップかけてくれるのがマイナスの姿よね。それも鬼が出てきてもいいよね。何が出てきてもいいのね。それで感謝切り替えていけたらね、あとはもうね、幸せいっぱいになるし。
医学的にね、どうしてこういう子供ができるんだろうみたいな原因みたいな、どんな追求されたりとかしてますけど、必要ないんですね。
必要ないですね。ね、神さんに向いたら全部プラスに変わるもんね。この世だけが全てじゃないよね。この世は無限の中の一つよね。あと無限に素晴らしい世界ってあるよね。だから何をね、神様が受け取るかだけでしょ、大事なのはね。だから今一つね、ね、マイナスがあったって構わないよね。ね、これから無限のプラスをいっぱい受けたいんだけど。なんかない？
そう、あの、私、今はもう随分良くなったんですけど、ちょっと前まで過食症だったんですよ。それであの、今の若い人にも結構多いらしいんですけど、もっと体型のイメージが、自分の体型が好きじゃなくて、痩せたかったんですけど、今でもそれはあるんですけど、でも、あの、精神的に不安定になると、ものすごく食べたくてしょうがなくなっちゃうんですね。で、まあ、それが全く逆に出る人もいるんですけど、もう、拒食症になっちゃう人もいるんですけど、私は少し拒食もやったんですけど、あとは、なんか、自分でもおかしいぐらい、食べて気持ち悪くなってもまだ満たされないっていうのがあって、で、もう随分本当にそれは良くなってきて、めったにないんですけど、でもたまにやっぱりどうしても、多分お腹空いてないのに、太りたくないのに食べたくなっちゃう時があるんですよ、たまに。で、我慢するのもすごく辛くて、で、食べて食べちゃうと罪悪感感じて、またこっちゃうなとか思ってまして、どっちにとっても、なんだかすごく辛いんですけど、で、お友達でもそういう人いるんですけど、でもそういう時って結局やっぱり、なんていうのかな、自然に任せて食べちゃってもいいのかなとか、最近は。なんだろう、食べ物でも、縁っていうのはあるのかなと、自分の目の前に来た食べ物だから感謝して食べたら、自分もなんだろう、受け入れて、過食を受け入れて食べていけば、いずれ過食ってし終わったりするのかなとか、ちょっと考えたりするんですけど、どうしたらいいのかな
って。ねえ、思いの心でね、いい悪い決めるとね、縛られるよね。
はい、
だから思いは必要ないよね。感謝の心でね、受けていったらね、食べるときもね、食べないときもみんなバランス取ってよくしてくれるよね。バランス取ってくれてるよね。
3食以外でも
いいよね、食べるとき食べてもいいのね。ね、ありがとうございます。食べてたらちゃんとバランス取ってよくなるのね。まだ食べ過ぎてね、ちょっと痩せた方がいいときはね、食べたくなくなったりね、してくるし、ね、それを思いでね、いい悪いは不面でいいもんね、
はい、
思いの方は大したことないもん ね、
はい、
ね、いくら正しい思って間違ってるし、ね、だから感謝で受けていけばね、みんな良くなるだけだしね。
その原因だった出来事とかも多分あると思うんですけど、そういうのもやっぱり解決していくんですかね。
だから原因はみんな思いの方にあるのね。ね、感謝で正しく全部なってくるからね。ありがとうございます。でいいのね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。